ヤンの保険タックル。元気をお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、4月になりました。いろんなね、新生活、皆さんそれぞれに迎えられていると思うんですけれども、やっぱり心配なのが、この新生活が少し慣れてきた頃に体調不良になる方、まあ、その方に向けて保険とか何かあるんじゃないかなと最近気になるんですけれども、今日はですね、そのあたりについてお伺いしていきたいなと思います。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから元気いっぱいのジュニアにお越しいただいています。ジュニア、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、4月になりましたね。
本当ですね、1年早いです。
本当にね、まあ、ジュニア4月やっぱり保険のね、はい、切り替えとかお仕事忙しいなと思うんですけれども、はい、
そうですね、
その中でどんな対応とか増えてきていますか。
やっぱりね、まあ、通常のもちろん対応も自己対応もちろんあるんですけど、最近ね、まあ、ちょっとその精神的疾患っていう病気のこともちらほらと入ってきてまして、で、まあまあ結構タイムリーな話で今日お話しさせていただこうと思ってたのが、まあ、精神疾患、まあ、うつ病って言われるもんなんですけど、その、まあ、病気が何ぞやっていうことって多分もう皆さんお分かりだと思うんで、そこはもう今回は割愛させていただくんですけど、つい先日僕ちょっとお客さんと食事に行った際に、後ろのテーブルでちょっと若い子が、診断書もらってたんやってお話をしてたんですよね。
の診断書ですか。
多分ね、会話の内容的にそのうつ病の診断をもらったと、でそれ自体がもうすぐもらえたで、でこれ明日会社持っていくんやって話を結構されてて、どういう会話をしてるんやろうなと。別にその病気なんでもちろん恥ずかしいことではないと思いますし、まあ言って仕方ないことだっていうのももちろん分かるんですけど、外で大きな声で、まあ、お酒を飲んでタバコを吸いながらガヤガヤして話す内容なのかなとちょっと思ったところでして、
その診断書、その方は、まあ、会社に明日出すんやっていうことだったんですけれども、会社にそういった保険があるんですか。
まあ、そうやね、まあ、会社がちゃんと認めてくれるんであれば、労災だったりとか労災認定っていうのももらえますし、ただその労災認定にあたって、まあ、極端な話、長時間労働だったりとか、まあ、パワハラだったりとか、そういうことが会社が認めるんであれば、業務上のその過失であるっていうことが認められるんであれば、労災もまあ下りるのかなともちろん思うんですけど、まあ、これがね、その先日見た子たちが、嘘やほんまやっていうお話じゃなくて、実際うちのお客様の結構こういう話ってありまして、で、従業員の方に、まあ、ちょっとそういう診断書を持ってこられたんです、どうしましょうっていうお話を結構いただくんですけど、まあ、このお話僕は何が今回伝えたいかっていうと、結構まあ、簡単にその診断が降りてしまう病気ですよと、でその際にそこを皆さんあんまりその先のことを考えず、今会社この会社嫌いやって思いながら、そういう診断をもらいに行ってしまう、でもこの診断をもらってしまうとね、要は一生がいい残っちゃうんですよね、そのうつ病だったっていうことが。
そうですよね、でそれが、まあ、本当でその方を守るんだったらいいんですけれども、もしそれが、個人的な事情で会社に出しましたであって、新しい就職先とか、新しい何かそういった組織に入った時に、それが残るっていうことですよね。
そうですね、やっぱりこう今までのじゃあ病気とか、まあ、次の例えばそこの会社を、まあ、そういう診断書を持っていかれて辞めましたと、でそれを会社を訴えましたと、まあ、そこで全てが終わって、一連のことが全て終わるんであれば、まあ、まあ、個人の自由でしてもらったらいいんじゃないんですかと、そこに対して会社側もそういった個人実がないっていうことを徹底的に反応してくると思いますし、そこは個人と会社の戦いになってくると思うんで、そこは僕たちがとやかく言うことはないんですけど、やっぱりね、そのこういったお仕事させていただいて て、うん、結構本当簡単にもらっていることが正直結構見るんですよ。実際うちのお客様にはちょっと慣れなかった方なんですけど、うんうんうん、まあ、生命保険の、契約、まあ、ご提案をさせていただく際に、うん、実際今までの、その病歴ってあるんですかって確認をしたところ、うん、いや6年7年前ぐらいにその、うん、まあ、うつ病の診断をもらったんですと、
はい、
あ、そうだったんですね、大変でしたね、いやいやなってないんやって僕言われたことがあって、お
お、ちなみに逆に先ほど生命保険の話、はい、医療保険の話が出たんですけれども、はい、それでうつ病と過去を診断されました、うんうん、その保険に条件がついたり入れなかったりすることってあるんですか？
あります。
あ、そうなんですね、
はい、もちろん会社によっても、条件の、うん、まあ、度合いっていうのももちろん変わりますし、そのうつの、まあ、度合いによって変わることももちろんあるんですけど、うん、まあ、割増料金だったり引き受け者説だったり、うん、あとはまあそういう条件的な、
うん、
まあ、この精神疾患全部ダメですよとか、うん、結構厳しめについたりもするんで、
うん、
もちろんそれがね、予期せずになってしまうことってあるので、うん、その今日のお話でもあった、
はい、
でもそういった場合っていうのは もちろん仕方がないですねっていうお話になるんですが、うん、その軽い気持ちで、
うん、
まあ、極端な話も言い方悪いですけど、うん、まあ、そういう金銭目的で会社を訴えようとか、
うんうん、
そういった時にその一つの道具として使うべきものではないですよねっていうのをすごい僕感じまして。
そうですよね、
はい、
この場合、はい、デメリットの方が多いですよね、リスクが多いというか。いや、
そうですよね、その時に、はい、じゃあ、まあ、どれぐらいの金額わからないですけど、それを会社からじゃあもらいました、
うん、
でもその先の人生で、うん、もうこの人はうつ病だったっていう診断が残ってしまうわけなんですよね、
うん、
でそれが本当になってしまうんであればもう仕方がないですね、
うん、
どういうふうにやっていきましょうっていうお話になるんですけど、うん、ただ一時のその感情で簡単に取ってしまうっていうことをちょっとこれ考えてほしいなと思って。
確かにそうですよね、はい、やっぱり今ってそういった世の中自体が受け入れようという姿勢になってきたからこそ簡単に取れてしまう部分もある、はい、難しいところですよね。
やっぱそういった方が結構ね、うん、増えてくると、うん、まあ、日に日にその会社に対しての要求もやっぱ増えていくんですよね。
あ、
いや、この今までのこの怪我じゃ何やったんやとか、
うん、
全然関係ない怪我を、これ会社の怪我やったでっていうことだったりとか、
うん、
その要求が日に日にエスカレートしていく、うん、こういう現状も正直ありますし、
うん、
で実際に、まあ、本当になっている人であれば本当にいいと思うんですけど、本当ね、
うん、
今回その前回、うん、食事をした時に、うん、そういった方をちょっと後ろの席で見て、
うん、
ね、いやどうなんだろうなと思いながらいたんですけど、うん、でちょっとまあそういうお話が今回あったので、うん、それに対する、うん、まあ、保険といいますか、
やっぱり
私たち保険団体なので、まあ、保険といいますか、まあ、特約の部分にはなるんですけれども。
何の特約につけるんですか？それ
は賠償責任保険だったりとか、
はい、
業務災害っていう保険、うん、いや、つけることがもちろん可能なんですけれども。
それは会社企業がつけるんですか？
そうですね、企業様だったり、もちろん個人事業主の方もつけることは可能です、
うん、
はい、でやっぱり従業員さんを使っていらっしゃる方、うん、いうのは基本的にまあそういう、まあ、会社の、
うんうん、
労務リスクっていうのはもちろんあると思いますので、はい、そういったところにしっかりと備えていくっていうのはもちろん大事だと思うので、うん、今、まあ、こうやってなかったような、
うん、
うつ病の診断を持ってくる方が増えてるんですってお話をしたんですけど、うん、実際やっぱ本当にあることはあるので、うん、現実的にうつ病だったりとか、うん、そういう精神疾患に、まあ、罹患されて会社を訴えるっていうことは実際あるので、
もう、
はい、
まあ、実際あることですし、はい、なんて言うんだろう、
はい、
逆に、
はい、
こういったことってやっぱり最近話題になってきている、
は
い、認められてくるようになる、
ね、
はい、特約でも入れるようになってきた保険だと思うんです。
そうですね。
その場合、
はい、
もし従業員の方が本当にそういう診断をもらって、
はい、
会社に出しました、
はい、
いくら保険が入っていたとしても、
はい、
使い方わかんないですよね。
まあそこに関してはやっぱり代理店さんにしっかりと相談をすると、
うん、
でこの保険の場合名称、その特約の名称なんですけど、
うんうん、
雇用慣行賠償責任保険っていうところなんですけど、うんうん、まあ、雇用に関する賠償を行う特約にはなるんですけれども、
うんうん、
実際ねうちも今お客様で、
はい、
まあ、2件ぐらいかな、そういった相談を受けているんですけど、
はい、
今日この後僕もちょっと先生 生のところへ、うん、あの一緒に相談をしに行くっていうところもありまして、そういう信仰の方への紹介だったりとか、うん、実際こういう訴えが今来てるんですって言った時にいかにスピード感を持って、うん、対応するっていうのが結構大事になってきてまして、
だと思います。そうなると、はい、やっぱり会社はしっかりしてくれてるなっていう印象が、はい、社員の方に、そうですね、ありますよね。
あ、こうなってもちゃんと対応ができるんだなと、うんうん、もちろんそうなった時に、もちろん業務再開であれば、うんうん、そこを認めるんであればしっかりと業務再開かお支払いすることも可能なので、やっぱり他の従業員さんにとって、はい、しっかり会社は私たちのためにこういう保険をかけてくれて、うんうんうん、病気になった時でもちろん怪我をした時っていうのを対応してくれる会社なんだなっていう、もちろん体内的にも、うん、アピールするタイミングだと思うので、はい、でもそれをね、やっぱり悪く使おうとする方も一定数やっぱりいるのも正直現実なので、
なんかもう難しい問題ですね。
そうですね、
まだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない、
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない、
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
やんの保険タックル、ジュニアとともに大石久美子がお届けしています。さてジュニア、本当に、はい、いろんな保険があるっていうか、
本当そうですね、
代理店大変ですよね。
いや本当大変なんですよ、
業務が判断していくっていうか、
はい、
その中で今日のまとめをお願いします。
はい、やっぱりそういった精神疾患にもちろん罹患されて、うん、ちょっと不幸にもそうやって予期せず罹患されてしまった方に対してでしたら、やっぱり保険でしっかり対応することも可能ですので、うん、そういった方に対応するっていうのはしっかりと対応していっていただきたいなと思います、うん、それ以外にやっぱりちょっと悪意を持って、うん、そういう診断書だったりを持って来られる方に対してもこういう雇用慣行罪をつけていることによって、弁護士先生の委任だったり、うん、そういったことも可能です。
え、そうなんですね。
そうなんですよ。この雇用慣行罪訴訟費用だったり、創立保難費用っていうのもしっかり出ますので、うんうん、そこで弁護士の先生にどういった方法で今後対応していきましょうっていうことをしっかりと相談することができるので、
うん、それはもうお互いのためですよね、はい、
そうですね。やっぱりそういったところがやっぱお客様に対しての安心感、うんうん、でそこをしっかりと事業の方につなぐことができる代理店、うん、でそういった代理店の選ぶっていうのをもちろん会社を守る上で、うん、必要かなとやっぱり思いますね、うん、
リスナーの方の中には、はい、そういった会社を守る立場の方、はい、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、
はいはい、そうですね、
ただこういった保険をご存知でない方もたくさんいらっしゃると思うんです、はい、だからこそやっぱり代理店ね、はい、選びっていうのは大切ですし、
そうですね、
それを取り扱っているところを知るってことは大切だと思うんですけれども、うんうん、はい、 その方に対して、はい、ぜひとも今後とも株式会社ヤン、はい、よろしくお願いしますね。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
いや本当に いろんな保険があって
ありますね。
いろんな対応をされているジュニアを改めて尊敬しました、
はい、ありがとうございます今後も頑張っていきますので
、はい、この、ね、番組でもいろんな保険の話をしているんですけれども、はい、それのメリットデメリット、それぞれ家庭環境ですとか会社の環境、世の中の環境、いろいろによって違うと思うので、はい、それに合わせた保険ぜひこれからも提案してくださいね。
はい、
今日はジュニアとともにお届けしました。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。